Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JIMBTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いします。さあ、4月になりました。2024年度新年度スタートということですけれど、皆様ね、もう1週間経ちますがいかがでしょうか。なんか変わったって感じね。なんか年度が変わっただけなんだけどね、なんかちょっと気分も新たにって感じしませんか。まあ、そしてね、桜が本当に見事に綺麗に咲いてくれてます。まあ、本当に今年はね、この入学式に合わせての桜の開花になりましたから、多分これから入学式がラッシュになるんですよね、明日あたりからね。なのできっと皆さん桜の木の下での記念撮影いいですよね。ね、なんか去年とかその前なんかは暖かくて桜が3月中に咲いて散ってしまったりなんかしたから、葉桜の下でっていう写真に、ね、なってしまったという方々もいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、やっぱりなんかね、春は桜ぴったりですね。そしてこの週末はね、花見に行ってきたよっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私ちょっと用がありまして、その前の週3月の終わりにね、ちょっと東京に行ったんですが、まだその時には桜咲いてなかったんですよ。ちらほら何輪か咲き始まったよっていうところだったんですが、隅田川沿いのね、あのお花見スポットにはたくさんの方たちがもう宴会をやっておりました。まあ桜花が咲いてなくてもこの人たちきっといいのかなって感じで盛り上がってるなって感じのね、皆さんの楽しいところをね見て、ちょっと高速沿いだったんでね帰ってきましたけどね。まあそんな方でね、もう多分まだまだこれからちょっと東北なんかは桜がこれから満開でしょうからね、皆さんは桜前線を追いかけて無線機を片手にお出かけするのもいいんじゃないでしょうか。ということで今日もビームアンテナ、最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。この番組は FM バルルンの制作でお送りします。さあ、それでは早速今日最初のゲストの方ね、お呼びしたいと思います。さあ、どなたと電話つながってるのでしょうか。はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、お名前とコールサインをお願いいたします。
はい、全国学生ハムクラブ代表の JK1TIB 桜田です。よろしくお願いします。
はい、桜田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、この番組にご出演していただく一番若い方です、今までの中で。
はい
、はい、まあ今ね、全国学生ハムクラブということでね、ご紹介いただきましたけど、はい、これっていうのは桜田さんがお作りになったんですか。
はい、そうですね、そうなります。
あ、何年ぐらい前からできてるこのクラブなんでしょう。
まだできたばっかりで23年ですね。去年の9月に。
あ、まだ、じゃあほやほや1年経ってないんですね。
は
い、
そうですね。
メンバーっていうのはどういう方々がいらっしゃるんですか。
今はですね、中学1年生から大学生までですねの合計26名が、アマチュア無線やりたいだとか、あとフリーライセンスですね、うんうん、でそういうのをやりたいって人たちが集まった、そんな学生のクラブになっています。
はい、これっていうのは桜田さんはね、はい、ワンエリアということですけれど、はい、全国的にいろんなところのエリアの方いらっしゃるんですか。
そうですね、今、8エリアと9エリアを除くメンバーにですね、はい、クラブメンバーがいるという状況になっております。
あ、そうなんで、じゃあ結構広範囲に、
ね、そうです
ね、いらっしゃる。でもまだまだね、やはりこのハム業界っていうのは本当に若い方がね、ちょっと少ないのが、ね、ちょっと残念なんですけれど、そんな桜田さんはもう無線は長いんですか、やられて。
一回小学生の時にやってたんですが、その時一回廃局してしまいまして、
はいはいはい、
それで JK1 コールまた取り直しての廃局なので、ちょっとね、そんな長いかと言われればですね、僕はそんなまだ長くないような、はい。
あ、でも桜田さんがリーダーになって、じゃあこういうこ、ね、みんな若い人たち、じゃあ盛り上げていこうということでお作りになったっていうことなんですね。
そうですね、はい、
ね、はい、今下は中学生からということなんで、ね、
はい、
もうじゃあ皆さん結構アマチュア無線が好きだっていう方々が集まってるのかしら。
そうですね、もうあの年間もう2000球 S を2000球 S をバンバンやっちゃうような子たちが、はい、集まってい
らっしゃる、ね、はい、で今若い人たちって本当に吸収するのね、覚えるのがすごく早いので、もう SSB だけじゃなくても CW なんかも、
そうですね、もう CW がメインだなんてかもね、いっぱいいますね、はい、
そんなそういう方たちもいらっしゃるね、
はい、そうです、
ね、すごいすごい、はい、これ学生ハムっていうことなんで、学生時代だけじゃない、もう学生の時代しか入れないんですか、なんかある程度卒業したら終わり、
だいたい今23歳以下っていうちょっと制限つけさせてもらってて、
はいはいはい、
でそれで、23歳以上になったら、23歳以下で入った人は OB 会員って形になって、うん、でもあの本当に助言するだけっていう会員になる、うん、そんな形で取ってます。
やっぱりそういったね、先輩方もいないとね、こういった後輩たちのこう指導なんかもしていけませんしね、
は
い、
そうです ね,
ね、さあそんなね、はい、学生ハムクラブの皆さんというのはまだできたってほやほやって言ったことですが、どんなことを今までやられてきましたか、
はい、まずはですね、JS1、YOC と JR0、ZIC という2つのホール持ってるんですが、
はい、
でそれを使ってですね運用したりだとか、あとはディスコードっていうあのグループチャットみたいなものがあるんですけれども、うんうん、あのそこで例えば各々が得意なこと、電信のことだったりとか、うん、自作品の作り方、ましてサテライト通信だとか、まあそういうののやり方の情報共有とかですね、うん、まあ、大人にはちょっと聞きにくいかなみたいなことを学生で交換する場っていうのを設けたりだとか、あと年1回の通常総会ですね、年1回の通常総会だったので、そんなものも行っております。
はい、やはりねちょっとあのベテランさんにはちょっと聞くのがあれだけど、じゃあみんな仲間内で、じゃあみんなでアイデアを出し合って ね、知恵を出し合っていろんなことを教え合おうって感じなんですかね。
はい、そうです。
今なんか2つのクラブのコールサインということでしたけど、1エリアと0エリアということなんですが、
はい、そうですね、1エリアの方はですね基本的には例えば、普通に更新をするだとか、まあ、まずは初級だとか、そういう意味で JS1 は、JR0 ZIC の方はですねコンテストだとか CW そういうのをメインにやってるので、まあ、例えば JR0 ZIC ではなんかステップアップした運用っていう意味で2つのコールサイン持っているような状況になってます、
うんうん、そうなんですね。じゃあコンテスト大好きとかっていう方たちはこのゼロのクラブコールでバンバンいろんなコンテストに出てるって感じなんですね。
そうですね、
ね、まあでもね今まだ会員が20何名って言いましたけど、もうどんどんどんどん若い人たちには入っていただいてクラブを盛り上げていきたいですよね。
はい、
なんかこう入るにはいろんな条件とかそういったなんかあるんですか？
そうですね、まずは日本国内にちょっと在住の方で、あと23歳以下の学生さんですね、23歳以下の学生さんっていうのと、あと中学生以下の方だって、あの保護者の方の同意が必要ってところでちょっとやらせていただいております。
うんうんうん、でもね別にみんなでじゃあ、会って、先ほどチャットってなんか言ってましたけど、そういったので、はい、いろいろね、みんなでお話し合いしたりとかっていう感じなんですか ね、グループで。
そうですね、はい、
うん、ね、じゃ あのぜひねこのラジオ聞いてて若い子たちで多分やられてる方たくさんいらっしゃると思うんで、ね、はい、地域のクラブ、おじさまたちと一緒のクラブはクラブでまたいいとして、こういった若い人たちだけのクラブにもねちょっと入っていただいて、
そうですね、
同年代でのこう意見交換っていうのも本当楽しそうですもんね。
はい、そうですね、
ねえ、なんかねいろいろ運用してるよなんていう写真なんかもホームページに載ってたりするんですけど、なんか、
はい、
ハンディ機持ってなんか出かけたんですか？
そうですね、多分筑波山移動だとか、ね、そういうところで、まあ、山に登って、例えば学生はちょっとですね、まあ、例えば限られたお小遣いだとかそういう範囲でやってますんで、まあ、限られた範囲の中で、うん、じゃあいかにして電波飛ばそうかとか、まあ、そういうことを工夫したりだとかね、そういう意味で、はい、筑波山登ったりだとか山登ったりも、ね、はい、してます、
ね、やっぱりそうですよね、あの皆さんのお小遣いの中で無線機を買ったりとかっていうことだから、やっぱりハンディ機とかがね、はい、こう主流になっちゃうのかななんても思いますけど、
う
ん、
まあそうですね、はい、
ね、じゃあぜひねこれからこのラジオを聞いてる、大先輩の OM さん方になんかこう、はい、お願いしたいこととかとかありますか？
そうですね、まず我々はですね、あの学生でやっぱりやってるクラブですんで、出せるお金っていうのは結構限りがあります、
はい、
でですね、そういうところで今あの寄付っていう形をですね、当クラブ取らせていただいておりまして、一口500円から、うん、ペイペイですね、こちらの方で寄付の方をちょっと受け付けさせていただいております。
あ、ペイペイで？
はい、そうですね、ただ銀行口座はですねちょっとまだちょっとできたばっかりでちょっと信頼という部分で
ね、そうです、はい、多分そこら辺が今若者ですからね。じゃ あのぜひおじさまのペイペイでこうお金送金するやつですよね。
はい、そうですね、はい、
じゃそれで一口500円からという感じで、
はい、
はい、じゃあそういったもので皆さんからいろいろ寄付をいただいて、あとはね、なんかこういらなくなった無線機とかそういったのも ね、あの、はい、ご寄付いただけるとありがたいですよね。
そうですね、嬉しいですね、はい、
ね、うん、でもこうやってやっぱりね、若い人たちがアマチュア無線業界を盛り上げてっていただかないとね、うん、今無線業界だいぶ高齢化になってきてますからね。
あ、はい、そうです ね、
ね、じゃあね、これもこれからぜひ皆さんにそういったことで寄付をお願いしたいということで、その寄付のこうやり方なんかはホームページに載ってるのかしらね。
はい、そうですね、ホームページの方に、メールアドレスが載ってますね。そこに、メールを飛ばしていただくか、
はい、
もしくはですね、ツイッター、今 X ですね、そちらの方の DM にですね、DM の方送っていただければ、そちらの方で対応するという形になっております、はい、
ぜひ皆さん、あの全国が、学生ハムクラブというので検索していただくと出てきますからね。はい、こちらの方でぜひね、ちょっと検索をしていただければななんて思っております。さあ、もうこれから春になって暖かくなってきましたんで、じゃあバンバンいろんなところに行って移動運用とかする感じですか。
はい、そうですね、もう今4月がクラブのオンエア強化月間っていうのをやっておりまして、
はい、
3月はですね、大体 859SO だったんですが、
はい、
まあ、4月はそれ超えて 1000QSO を目指していこうなんてことで、クラブのオンエア強化月間なんていうのもやっております。
はい、じゃあその場合にはコールサインは何で出てるのかな。
そうですね、 JS1 YOC と JR0ZIC の方2つ使って出ております。
じゃあぜひこのコールサインが聞こえたらね、あの若い皆さん、はい、学生の皆さんが QS をしているということで、ぜひ皆さんにも、ね、はい、お付き合いいただきたいなって感じですね。
はい、そうですね、
もうでも皆さん入ってらっしゃるメンバーの方って結構もう QSO とかもうベテランな感じですか。
まあそうですね、もうコンテストバンバンやってバンバン入賞してるだとか、もうどんどんファイルさばいてってもとか、はい、もう、はい、もう、はい、
じゃあ大丈夫ですね。ほら、まだまだ学生さんで ね、始まったばっかりな人も多分いらっしゃるのかなと思ったんですが、
そうですね、
そういう方もいらっしゃることはいらっしゃる。
いっちゃいますね。そうですね、そういう方もいるんですが、まあ、そういうところはまあ学生たち、もうあのもういや数年前からやってる学生たちでどんどん教えてって、
フォローして教えてって
、うん、はい、
じゃあぜひね、まだ始まったばっかりなんだけど入会してもいいかななんていう学生さんなんかはどんどん、
ね、大歓喜です、はい、
ね、ぜひそういった同じ年代の方たちでそういった無線の話でね、盛り上がっていただきたいですもんね。
そうですね、
はい、さあ、じゃあお時間となりました。じゃあ最後にもう一度ラジオを聞きの皆さんに PR 桜田さんからお願いします。はい、
そうですね、あの学生が今はですね、もう珍しい学生が集まっているクラブですんでですね、あのお手柔らかに、そしてちょっとね、あの温かく見守っていただけると嬉しいななんて、そんな風に思います。
はい、今日は全国学生ハムクラブの代表の桜田さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、全国学生ハムクラブの方にね、ご出演いただきました。さあ、それじゃあここで一曲聴いていただきましょう。スーパーフライで春はグラデーション。
油断しちゃうと泣きそう。自己
76.2 FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、4月ですね。
4月になりましたね。もう1年の4分の1が終わってしまったっていうことで、うん、ね、新年度です。
新年度です、はい。まあ、でも桜がね、ジャストの入学式シーズンに満開になってもらって ね、
うん、私千葉の方ですけど、ちょうどやっぱり入学式、桜の花の下でっていう感じで、今年はいい感じですね。
いい感じですね。はい、
はい。
さあ、それじゃあ無線の方はどうでしょうか。無線業界は。
はい、無線の方はですね、ちょっとなんかいろいろまた話題になるというか、びっくりのニュースが飛び込んできまして、
ほいほい、
アクセスが伸びております、はい。はい。
さあ、今日はどのようなネタで。
はい、まずハムライフ .jp の3月の30日から4月の5日に、出した記事のですね、アクセスランキングから上位で注目を集めたものをご紹介したいと思います。
はい。
で、一番この時期に注目されたのがですね、国家試験をやっている日本無線協会、ここがですね、来年度2025年度から1山と2山のアマチュア無線技師の国家試験を年2回に減らしますっていうニュースなんですよ。
お
ー、これびっくりしました。4月の3日の日にいきなり発表があったんですけども、
はい、
今、1山2山の国家試験っていうのは、年3回4月と8月と12月に開かれてます。
はいですね。
はい、ちょうど、今日はですね、4月期のね、2山の試験があったところですね。昨日が1山の試験があったところですけども、もう2008年からかな、あ、ごめんなさい、1997年から、この上級ハムは年3回の国家試験っていうのが定着してたんですね。
はいはい。
で、ところが受験者が減っていまして、
うん、
多分スタッフ不足っていうこともあるんじゃないかなと私は思ってるんですけども、
そうなんですね。
2025年度からは、年2回、毎年5月と11月の開催にしますよっていう告知を出したんですよ。
うん。
で、確かにね、受験者の数っていうのは減ってるんです。
あ、そうなんですか。
ちょっと統計見てみましたら、
はい、
10年前、2012年度が1山が年間で2162人受験してるんですね。
はい。
で、2山が1577人受験してるんです。
はい。
で、ところが、10年経った2022年度は1山がですね、1248人ですから、だいたい 58% ぐらい。
お
で、三山が754人ですから 48% ぐらいになってしまったんです。
いや、まあ、半分も近くって感じなんですね。
ですね。
うん。
で、年間、まあ、一山1248人受けてらっしゃるんですけども、会場は11箇所全国にあります。北海道から沖縄まで。で、年3回やってますんで、割り算していくとですね、1会場で1回に受ける人って38人ぐらいになってしまうんですよ。
そうなんですか。なんか東京はすごくいた気がするんですけど、
うん、多分東京が多いと思います。ただ逆に沖縄は少ないとかっていうことがありますんで、あくまで数字の上で慣らしてしまうとっていうことなんですけども。
そうなんですね。
うん。で、それにやっぱり試験の問題を用意したり、スタッフを配置したりっていうことを考えると、ちょっと効率が悪いと思われてしまったのかなとかね。いろいろ考えてしまいました。
ね。まあ、でもね、そうすると、この今まで8月期があったので、学生さんなんかはその夏休み期間中になんて言ってね、行けたと思うんですが、はい、今度それが、ちょっと学生さんが厳しくなってきてしまいますね、結構ね。
そうですね。
うん。
5月っていうのが、例えば連休中にやっていただけるんならね、
まだ
あれなんですけども、
ね、
ちょっとどの辺になるのかっていう発表はまだありませんし、
うん、
またこれはいろいろ変わってくるし、発表、詳しい発表が出てくると、またそこで一つ話題というか衝撃というか、うん、あるかもしれませんね。
ね。まあ、でもね、一山は難しいとしても、二山は今は A ラーニングがありますからね、そちらの方で取得も可能ですからね。
うん。そうですね。二山が 48% に減ってしまったっていうのは、多分背景には e ラーニングで受ける方が増えたっていうのがあると思うんで、うん、 あの新山の、合格者総数っていうのかな、無線従事者免許の発行数総数でいうと、あのそんなに落ちてはいないみたいですね。
うん、
ですのでやっぱりそう考えると一山受験を考えてらっしゃる方が一番ショックが大きいのかなっていうふうに思いました。
そうかも、すみませんね。うん、まあでも皆さんね、じゃあなるべく今年中に頑張ろうとか
そうですね、
今年度中頑張ろうみたいなね、ぜひじゃあ皆さんちょっとそういったものが来年度から変わるということでね、
はいはい、
気をつけていただきたいと思います。
そうですね、
はい、じゃあその他には、
はい、日本アマチュア無線連盟 JAL さんの話題なんですけども、
はい、
あの QSL カードの転送が、まあ、だいぶここのところ遅延しています。
うんうんうん、
更新してすぐにビューローにカードを送っても、だいたい手元に、相手局の手元に届くまでに1年ぐらいかかるような状況になっていまして、
うん、
昨年の11月だったかな、あの会員に、発行枚数を見直すようにちょっと協力してくださいっていう告知をされました。
はい、
でその後の現状報告というのがですね、4月の4日に出まして、ですね、QSL カードの、ビューローに届く、まあ、枚数というのが11月から2月までで平均 25% ぐらい減ったらしいんですね。まあ皆さん、会員の皆さんがそれ見て、あのちょっとこれは協力しなくちゃっていうことでいろいろあの工夫をされていらっしゃるんだと思うんですけども、うん、
はい、
でビューローに滞留していた、要するにまだ転送を待っていて倉庫の中に眠ってるカードが525万枚あったのが468万枚に減りましたと
少し減ったね。
ちょっと減った、はい、でですね、あとあのもう一つびっくりの数字が出まして、
はい、
あの非会員、JAL の会員じゃない方に当てた QSL カードっていうのがですね、どうも約 6% ぐらいあるらしいんですよ。
うんうんうんうん、
でこれがやっぱり大きいので、ちょっとその非会員宛ての QSL カードを例えば、カードの発行をするソフトウェア、ターボハムログや何かで非会員宛ては発行できないようにするとかですね、
うん、
ちょっといろいろ工夫をしてさらなる、まあ、あの改善に取り組んでいきたいっていうようなことを表明されていらっしゃいました、
ね。よくね、あと私気づいたのは、あのパルルンにあの記念曲をやった時、はい、1A で送りますって言ってるんですけど、
はいはい、
1A じゃなくて向こうからいただくんですよ、送ってきてくださるんですよ。
そうですか、あ、
届いちゃいますか。それももったいないなって思ってて。
もったいないですね。
ね、うん、だからそういったもね、そうするとそれだけでも枚数減りますもんね。
うん、そうですね、
うん、
ビューローもやっぱりね、あの記念曲宛てでも届いたら転送しちゃうような感じなんでしょう ね。
だから、うん、いっぱい最近届いたんですけど、あれ全部この前にやった、去年かな、去年とかあれやった、はい、あ記念曲のだと思って、
はい、
っていうのがいっぱい来ました。
あ、そうですか、それは知らなかった、
だから1A
もね、
そう、そうすればね、ちゃんと皆さん言って、あの送らないようにとか、あとはその、ね、うん、更新しても会員じゃないんでカードいらないですとかってなんか一言こう言うとかね、なんか、
うん、
ね、
そうですね、
そうすると少しずつ減ってきますよね。
まあ、あの本当一人一人のちょっとした心がけというか工夫で全体の数は減ってくると思うんでね。
そうですね、
まあ、あの連盟の方もいろいろこの後も対策は立てられると思うんですけども、やっぱり一人一人もちょっと、気配りをしていく必要があるかなと思います。
うん、そうですね、はい、
はい、
さあそしてもう一つくらい、
はいはい、じゃあ、八重洲無線さんのお話です。
はい、
八重洲無線がですね、3月の中旬ぐらいなんですけども、あのホームページを更新してですね、主な保守対応中のアマチュア無線製品リストっていうのを、なんと5年9ヶ月ぶりにですね更新されました。
はいはい、
はい、これですね、あの八重洲無線の場合は、だいたい製品の販売が終了してから6年ぐらいの間は、まあ、部品を持っていて保守サービスも、まあ、有料で行っているんですけども、
うん、
当然それ以上古い製品になると、まあ、パーツがなくなったりいろいろな理由でもう有料でも保守ができませんよっていうことになってしまうんですね。うんうんうん、
はい、
それで、今保守が受けられる、機種の一覧表っていうのを出しているんですよ。
はい、
はい、 でこれを、まあ、5年9ヶ月ぶりに更新したということで、今回リストから落ちた製品はないんですけども、うん、HF のリニアアンプ VL1000 と VT1000、うん、電源と本体ですね、うんうんうんうん、これがリスト上で、サービスを受けたい方はカスタマーサポートに連絡してくださいっていう印がついてしまいました。
あら、うちにあるやつだよな。
ありますか。ああそうですか。
多分こうあれの5000とかなんかの脇にくっついてるやつかな、あれ。
ああそうかもしれないです。
そうかもしれない。
もし修理とかサポート点検とかを出されるときはいきなり送るんじゃなくて、まずは一回連絡をして、そうするとどういう部分は直せますけど、どういう部分は直せませんみたいなお話が多分出てくると思います。
あ、じゃあちょっと持ってる方はちょっとここら辺注意ですね。
そうですね。でちなみに八重洲はこういうふうにこのリストの更新っていうのは割とゆっくりめで不定期なんですけども、アイコムさんは毎年6月1日の朝にリストを更新していらっしゃいます。
おー、そうなんですね。はい、
はい、ですので6月1日になるとアイコムさんのリストから、あ、これが消えたとか、新しくこの機種が加わったとかっていうのが分かりましてね、うん、これもまたハムライブ .jp のネタになっております。
そうなんですね、はい、じゃあ皆さん、そういったちょっとねサポートとかが気になる方は、こういう八重さんの商品の方はこちらをちょっとチェックしていただくって感じですね、
うん、そうですね、一度ご覧になってみるといいと思います。
はい、分かりました。羽田さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、ということでございました。さあ、それじゃね、週末のご案内してみましょう。4月13日土曜日、夜9時からですね、翌日14日日曜日の12時まで、第71回信越アマチュア局非常通信コンテストが開催されます。はい、これはゼロエリア在住の同エリア内での運用するアマチュア無線と、あと、いろいろ書いてありますんでね、注意事項の方よく読んでから皆さんねコンテストの方を行ってください。そしてですね、こちら同じ13日土曜日にはですね、長野の ARD クラブの競技大会が長野県で開催されるということでございます、ね、いい季節になってきましたからね、山歩きするのにも ARD ちょうどいいんじゃないかななんて思ってます。さあ、これからね、この後どんどんねコンテストなんかも増えていきますからね、皆さん今のうちからちょっと無線機の点検とかをしていただいて、そういったコンテストに臨んでいただけたらななんて思っております。さあ、ビームアンテナ、今日もそろそろお別れの時間近づいてまいりました。お相手は JI1BTL 三田香織でした。それではまた皆さん、また来週お会いしましょう。この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。また来週です。さようなら。